皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方におりいただいてお話を伺う番組です。今週は市民空間京都代表の山田明宏さんにお越しいただきました。山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
さあ、もう山田さんはもう京都三条ラジオカフェではもう皆さん祇園祭りの時にはもう山田さんイコールというそんな感じですけれども、
お世話になっております。
さあ、今日の話題なんですけれども、
はい、
一つなんか変わったバッジを作られたそうで。
そうなんですよ、まあ、バッジっていうかバッジを中核にしたまあ交流システムみたいなもんなんですけど、
ほうほう、
Ask Me 京都、横文字で Ask Me びっくりマーク京都漢字で京都書いてあるバッジが、今ですね8月の17日に300個できてきまして、
ほうほう、
で、これを今鋭意皆さんにお買い求めいただいてるところです。
これは販売してるんですね。
そうです、無償配布ではございませんのでお間違いのないように。なぜかというと、
はい、
まあ、よくある缶バッジっていうのはある商品とかブランドを広報するためのノベルティグッズだったりするわけですよね、
うん、
だからこれはそうじゃないんです。これはですね、このバッジをつけている人の心意気を示すものなんです。
まあ、あのこう Ask Me って私に尋ねてください。
そうです、
京都について。
そうです。
ということはその京都に観光に来られている方に対してそのバッジを見せるということか。
そう、胸を張って、
うん、
この、まあ、あの2012年の夏バージョンはあの空ウルトラマリンブルーの字に、白抜きの、文字なんですけど、
うん、
これをですねこれ見よがしにこう見せつけてですねわしに聞かんかいと
地元のことは地元の人間に聞けと。
そう、うん、お前らあのそんな辻に突ったってガイドブック広げてボサッとしてたら邪魔やないかお前まあ邪魔とは言いませんけど、まあとにかくですね、私はこれまで、まあ、30年ばかり京都にいますけど、そうですね、ここ10年以上、まあ一応曲がりなりにも京都のことがだいぶ分かってきてからは、あのそういう角に立ってガイドブックとかマップとか広げてる、まあ、不安内な人にはもう見境なしに声かけるんですよ。
ほうほう。
で中華もほっとけへんのですよね、性分的に。
あ、
そんなことに無駄な時間使うなと。
とりあえず歩け、聞けと。
そう、聞けとここに人間がおるぞと、
うん、
まあ、っていうかそうですね、あのここに人間がおるのになんでお前ら本見てんねんという、そっちの方が僕は強いですね、
うん、
だからあの、まあ、どこの町に行ってもでもでいいんですけど、京都だけじゃなくてもやっぱりそこの町に行ったらそこの人にまず聞くとね、分からんことは知ったふりしないと。本なんかで分かるはずがない、
うん、
街は生き物やと、日々変わってると、ね、時刻により季節によりええもんも変わると、ね、通行止めの時もあるし工事中の時もあると、
うん、
店も潰れるし新しいできる、だそうやからあのとにかく聞けということを示したいっていうか、そのこの人にやったら聞いてもいいっていうのは分かるじゃないですか。
まあだけどね、あの一般的な意見からいくとそう聞きにくいとかそういったことありますよね。
そうだからそれはね、いけずされるからですよ、
うん、
聞いてもちゃんと教えてくれへんとか無視してプッと言ってしまうとかね、そういう経験をするともう聞きたくなくなるじゃないですか、
うん、
だけどこのバッジをつけてる人やったら間違いないんです。
もうそのバッジを見たらもう声をかけても大丈夫と。
このバッジをつけてるっていうのは声かけてくれって言ってるわけですからね、
うん、
うん、待ってるんです。手ぐすね引いて、
うん、
ということでぜひそのおせっかいな声かけてほしい、俺に聞けと、うちに聞いてっていうおっちゃんおばちゃんお兄ちゃんお姉ちゃんはこのバッジをですねぜひ買っていただいて、
うん、
胸につけていただき、カバンにつけていただいて京都の街を徘徊していただきたいなと。
別にそのバッジをつけてる人に対しては山田さんはその 100% は求めてないんですね。
全然 100% 求めてません。あのとにかくね、歩いてないと出会えないんですよこれは。で歩いてるっていうことはもう大概の場合そこはもう毎日のように歩いてるっていうことは、ほとんど石ころがどこに転がってるかぐらいも分かってるっていう、
うん、
まああのマンホールどこにあるとかぐらい分かってる、それぐらい知ってはるとこばっかりやと思うんですよ、
うん、
っていうかその範囲でいいんですよ。
もう自分家の、まあ、 常日頃のこの生活圏だけで、
そう、まあ人によりますよね、うん、自分の町内のことやったらもう何でも分かると、あるいはまあ学校のことやったら何でも分かる、うちの商店街のことだったら聞いてんかと、ね、あるいは俺の会社の周りやったらあの前とかいっぱい知ってんだよと、
うんうん
ね、まあ、そういうみんなそれぞれの生活圏とか守備範囲っていうのはあると思うんで、でも大体みんなそのゾーンの中で生きてるわけですから、このアスクミーのバッジをつけた人見たら大体そのゾーンに生息しているやつやなというふうに類推していただいて構わないだろうと。だから、
うん、
だからあの思い切って聞けるわけですね。ということで、まずその私京都のことやったら私に聞いてくださいっていうバッジ、アスクミー京都っていうバッジを8月の17日から、皆さんにお分けしてます。
ほうほう。
で、一方
もう一つあるんですか。
もう一つ、
うん、
ヘルプミー京都っていうの、ヘルプミー京都、
アスクの反対はヘルプ。
そうそうそうそう。これねちょっと迷ったんですよ。ヘルプミーってねすごいきついなんか感じがするじゃないですか。もう助けて死にそうって。
もう本当に命の危険が。
まあでもね、あのアスクユー京都っていうのも考えたんですけど、
うん、
まあ紛らわしいアスクミーとアスクっていうのと、それからまあ語感がちょっと弱いかなと。まあヘルプミー、メアヘルプユーとかキャナヘルプユーとかっていうのにヘルプ使うから、
うん、
まあいいやろうと。まあこれはあの皆さんどういうふうにお考えになるか、まあ、使ってみて判断したいんですが、とにかくとりあえず9月1日にヘルプミー京都っていうバッジができます。これは外から京都に来られた観光の方、お商売で来られた方で、新しく京都に移って来られた方、それから京都に来てまわない学生さんとかにつけていただきたい、
うん、
で遠慮せんとこのバッジを見せつけて、私は京都のこと分かれへんから、あんたよう知ってはるやろ、教えてんかと言うてください、うん、で、あのもう何でもいい、もうでもそのアスクミーのバッジをつけてる人に限らず、京都の人に聞くときは遠いとこのことを聞くより、その近くのことを聞くのが僕はいいと思うんですね、
うん、
で、歩いて出会って、であらかじめどこへ行ってみたいとかっていうこともなしに、今この時間この季節この場所でどこへ行ったら面白いか、綺麗か、
うん、
ほっこりできるか、ね、そういうことを京都の人に聞いてみたら、もう絶対ガイドブックなんかには載ってない、ましてや地図見ても絶対載ってない、
うん、
すごい豊かな情報が得られると思うし、そういう京都になってほしいなという思いを込めて作ったバッジです、
うん、さあそのバッジなんですけれども、今後どういうふうにこう展開していこう、広めていこうと考えてらっしゃるんですか。
あのですね、アスクミーのバッジは今、室町二条上がるにある西林館っていう町屋の中に入ってる坂曽根っていう、まあ、コレクティブショップに、一つ棚を作って置いてあります。でそれ以外は私が、行商をしてます今のところただですね、アスクミのバッジは京都の人が、まあ、京都の原住民がよく行くお店に、
うん、
順次広げていこうかなと、
うん、
まあラジオカフェでお世話になってるとこでいうと大垣書店さんとかね、
はい、
あるいは十字屋さんとかね、
うん、
あるいは、スマートコーヒーさんとか前田コーヒーさんとか井田さんとか、まあお願いできたらなと。で外から来やはる人にはやっぱり観光地の、
うん、
まあ大勢の方が行かれるお店だけど、まあ修学旅行とかっていうのはちょっと違うかなっていう気もしつつ、まあそれでもいいかなと、
うん
うん、まあ中学生には1000円高いかなっていうのもあるんですけど、
うん、
まあそうですね、この近くだったら幼児屋さんとかね、それから永楽屋さんとかね、まあ外から来られた方が辻里さんとかね、まあ置いていただけたら嬉しいかなというふうには思ってます。
まあだけどあの一つとして先ほど修学旅行っていう言葉があったんですけれども、はい、修学旅行生にこういったバッジがありますよということを伝えるだけでもすごく PR になりますよね。
そうでね、修学旅行のみんなには500円ぐらいで分けたいなと思ってんのと、それからどこから来ましたっていうことを示す、もう修学旅行って見たら分かるじゃないですか、
うん、
むしろ何県から来たとか、ね、何市から来たとか、 外国の方でもそうですよ、
うん、
僕ら見ても分かんないじゃないですか、アメリカからなんかイタリアからなんかアイルランドからなんか、うん、ブラジルからなんか、だからそれを示すっていう方がもしかしたらいいかもしれないなというふうには思ってる、うん、だからそういうバリエーションを作っていきたいし、バッジだけじゃなくて、T シャツとか浴衣とかスカーフとか、あるいはこうペンダントとかタイピンとかブローチとか、そういうアクセサリーにもアスクミとかっていうのを作ったら、フォーマルな装いにもいけるかなというふうに思ってます。
まあ、そしてあとね、フェイスブックとかツイッターとかでも、
そうそう、あのね、こうバッジつけてる人同士が偶然街で出会う確率ってやっぱり最初つけてる人が少ない限りはすっごい低いと思うんですよ、
うん、
でだけど僕たちには今ツイッターっていうものがあって、
はい、
で、ツイッターにはですね、自分が直接フォローしたりフォローされたりしてなくても、その同じ話題っていうかキーワードで、
うん、
検索っていうか、キーワードのついたものがタイムラインの上に出てきて、でそれに対して返信できるっていうハッシュタグとリプライっていう機能があるので、
うん、
それを使って今ハッシュタグ Ask Me 京都っていうのを設定しているので、Ask Me アンダーバー京都ですね、
はい、
でそれをつけてツイートしてくれたら、今のところ私は常時ワッチしてます、
うん、
でそれに答えられるのは私が答えるし、答えられないのは私をツイ、あのリツ、あ、リツじゃない、私をフォローしてくれてる人たちにリツイートするというふうな形で、みんなでそれを、その方を助ける。で、位置情報、ね、うんうん、ツイートにつけられるし、写真もつけられる。
はい、
ね、フォースクエアとかでつけるとか、そういうことをしていただくと、どこに違反のかっていうことが分かるので、もう、返信するよりも、行った方が早いという人は、そこへ駆けつけて、案内してあげるとか。いうふうなことが起こると、意外なこう出会いが生まれたりして、ね、楽しいかなと。
なんかまたそれが京都から始まるのはいいですよね、こういった取り組みが。
そう、広がってほしいんですよ。私はね、京都のことしか知らんから、京都でしかやるつもりないんですよ、これは、
うん、
だから他の町では誰かがこの仕組みをより発展させてやってくれたら嬉しいなと。
これあのアスクミー京都8月の17日からこの、1週間2週間ぐらいで聞かれましたか？
あ、聞かれますよ、うん、これなんやねんって聞かれ
る、うん、そもそも
そうそうそう、みんな知らんから、
うん、
外から来た人にね、特に外国人、
うん
うんうん、でまあ、これ俺が初めてやんとか言って、うん、とかって
まあ、ね、これからね、紅葉シーズンで観光シーズンになってくると、まさしくそれが有効的に使われる日が近づいてきますよね。
そうですね。だからあの嵐山とかね、まあ、かあの特定の場所にあのもみじ狩りとか集中するじゃないですか、
うん、
だからそれを京都の街中のいろんなところにこう、ね、隠れた名所にみんなで案内できたりしたらいいなと思う、
うん、さあ改めてアスクミーのバッジ どこに行ったらもらえますか？
はい、
買えますかですね。
askme-kyoto.jp のサイトでご案内してますが、実店舗は室町二条上がるの西林館内坂総根に置いてありますので、よろしくお願いします。askme京都バッジ1つ1000円、ネットサービス込み一生有効です。
はい、
よろしくお願いします。
あとヘルプミー京都が9月から始まります、
はい、
今日は市民空間京都の山田明彦さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。